鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
斉藤さんです。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週はですね、まあ、30周年を迎える、まあ、釧路湿原のロッコ号 の歴史のお話をさせていただいたんですけども、今日もですね、その続きでございます。で、釧路湿原のロッコ号は1989年平成元年に、誕生したんですけども、はい、3年目の1991年にはオホーツク流氷のロッコとか原生海のロッコ号っていう違ったのロッコ号が出てきましたというお話で終了いたしました。
はい、
さてさて、その4年目ですけど、1992年平成4年ですね。これはどんなのろっこ号が運転されてたかというと、オホーツク流氷のろっこ号、これは変わらずで、はい、これも2月の中旬から3月の中旬まで、土日中心に運行がしました。うん、でその後ですね、
はい、
初年度に十勝太平原のろっこ号っていうのが、はい、走った矢に記録があるという、ちょっと時刻表載ってないので分からないですけど、それが今度ちゃんと時刻表に載るようになったんですね。太平原のロッコ号、
はい、
これが帯広を9時50分に出発して、はい、池田10時40分 で、うん、で池田を13時42分に出発して帯広14時39分っていう、うん、でこれが5月のゴールデンウィークですから、3日から、31日まで、まあ、土日休日を中心に、運転をされましたですね。でこれ延べ7日間で949人が利用したというような記録が残って、おります。でこの太平原のロッコが終了した後はですね、原生海のロッコ号が前の年は7月だったんですけども、もっと早い方がいいんじゃないかということになったんじゃないですか、これ。6月の6日から28日まで。いや、確かにですね、原生海ってあそこ6月ぐらいが確か、結構いい花が咲くんですよね。
赤い系統ですよね。
そうなんですよね。はい、ちょっと原生海のロッコ号がですね、6月にずれて、でその分ですね、釧路湿原のロッコ号が、今度は7月11日から、はい、夏休みちょっと前からですね、走るようになって、これも8月までは毎日で、9月が土日中心に運行されるようになりました。で続きまして5年目の1993年なんですが、これは走ったノロッコ号の種類は変わらないんですけども、
はい、
このノロッコ号にですね、やっぱり人気があるということで、1両を客車が増結されまして、はい、4両編成になりましたですね。はい、これが新しいちょっとまあ我々の中で言うと形式で言うと50系客車が1両入ってまいりまして、はい、4両編成になりました。ただ種類はこの年は全く、同じですね。
はい、
で、平成、6年目の平成6年1994年もこれもそんなに変わらずで、ったんですが、7年目のですね1995年、
はい、
この時はちょっと残念なことがありましてですね、原生海のロッコ号が運行を取りやめております。
あら、
ですのでオホーツクのロッコ号、流氷のロッコ号と、
はい、
それから帯広方面の太平原のロッコ号と、はい、それと釧路湿原のロッコ号と、で原生海のロッコ号がなくなったものですから、釧路湿原のロッコ号が6月の中旬から走り出した、ま
あ、吸収した感じ、
吸収した感じなんですね。やっぱり釧路湿原の方がやっぱり、はい、いいんでしょうかね。まあ、この3種類になりましてですね、はい、それが1996年平成8年とかですね、もうほぼ同じような感じなんですね。はい、続きましてですね、9年目の1997年がですね、これが変わったのが、 今までこの客車を引っ張ってた DE15 っていうのはちょっとまあ引退をしましてですね、はい、で DE10 の1660っていう、まあ、これずっと走ってる機関車なんですけど、これが権益として追加されたという年ですね、うん、それとこの年はですね、今年釧路で国体が開かれたんですけど、はい、この1997年も国体開かれてますね。冬季国体、釧路湿原国体、
はい、
でこれを記念して、はい、冬に初めて釧路湿原のろっこ号が走ったんですね。これは撮影したかったんですけど、全くでもノーマークでですね、釧路を10時2分に出発して東路を10時55分、
はい、
で東路を11時39分に出発して、はい、釧路12時31分と、で、本当これもですね、国体に合わせて1月26日から29日まで、はい、26、22、2月25日から4日間、走ったんですね。寒いと思いますよ、これは一番寒い時ですから、
はい、
でもこれ後にも先にも釧路湿原のろっこ号がこう冬に湿原を走るっていうのはこれが初めてで、これはもう今のも全くないですよね、
はい、この間の国体の時にはそういう情報がなかったですね。
そもそも国体の開会式とかちょっとで、ちょっと参加させていただいた時に、
はい、
やっぱりなんかほんちらちらっとこう声が聞こえてくるのは、釧路湿原見たいけどどうやって行ったらいいのみたいな、
あ、やっぱり
聞こえてくるんですよね。
うん、
あ、じゃあこれなんかノロッコ号でも走ってれば、うん、なんかうまいこと言ったのかなと思ったんですけど、はい、まあ、また次の国体の時に、はい、ちょっと期待をしたいと思うわけなんですね。それで、この釧路湿原国体の時のノロッコ号終わった後は、またいつものペースに戻って、はい、オホーツク流氷ノロッコ号が冬ですね、
はい、
それから釧路湿原ノロッコ号がですね、
はい、
格段に今度早い時期から走り出すようになってですね、はい、5月の連休から走り出したんですね、この、やっぱり今の原型になったのは多分この時期だったと思います、はい、それから特筆すべきではですね、この時初めてフラノ BA ノロッコ号が2日間走ったんですね。
ですか。
ここからなんですよ、
はい、
でこれがなんか旧の、まあ、この時走ってたノロッコ号が、まあ、6月のこの2日間だけ、
はい、
出稼ぎをして、ですからこれ平日なんですよ、これ、
はい、
ノロッコ号は週末だけ
なので
、
はい、
持ってってですね、それで、まあ、多分試験的な意味合いがあったと思うんですよね。で、2日間だけこれ走りました、
はい、
であとはもう太平原ノロッコ号もが今度、なぜかこの秋の方に持ってかれちゃったんですね。10月運行に持ってかれたという日であります。それで今度はですね、1998年平成10年なんですが、これは釧路湿原ノロッコ号大きく変わりました、
はい、
10年目ということで、冬のオホーツク流氷ノロッコ号は今までの旧型のそのノロッコ号が走ったんですけども、うん、なんと5月のゴールデンウィークにですね、旧型ノロッコ号お別れウィークということで、その白い車体の旧型ノロッコ号が、この5月のゴールデンウィークを最後に、
はい、
まあ、引退っていうことになったんですね、
うん。
それで出てきたのが今度新型のノロッコ号で、はい、これが今までも走ってるノロッコ号なんですね、うんうん、それでこの時のなんかいろいろと資料を見てみましたら、コンセプトとして、
はい、
旧型ノロッコ号は一般的なこうなんですかね、客車を改造したものなので、ちょっと展望が効かないと、
はい、
でこれはですね、北海道の車両って窓ちっちゃいんですよね、本州に比べると、うんうん、まあ、そういうのもあって、展望性がないというようなことで、新しいじゃあノロッコ号を作りましょうということで、2両作って、で、あと1両がこの旧型ノロッコで使った造結になりました、その50系の客車っていうのをそのままこう使って、はい、それも未だにまだ走ってるんですけど、うん、一応この新しいノロッコ号が3両で、
はい、
出てきまして、で6月のですね26 27、28とこの新型の6号を使った試乗会をやってるんですね。で試乗会なのでこれも時刻表に載ってないので、ちょっと時刻が分かりません。ですがこれもあの新聞記事から、はい、ちょっと探してみたらやりましたとあいうことが書いてあったんですけど時刻が書いてなかったです、ね、まあでも走ったのは間違いないと思います。それで旧型のロッコなんですけど、一応釧路湿原のロッコ号は引退したんですが、この年からあの富良野 BA のロッコ号が長期にわたって走るようになって、うん、その第一弾がこの旧型のロッコを使ってやってるんですよ、
はい、
だから逆に言うとですね、この年1998年に走ったこの富良野 BA のロッコ号がその旧型 の白い車両で走ったっていうのは、うん、とってもレアなんですね。1年だけしか走ってないんで、この前の年も1回走りましたけど、それは2日間だけでしたので、はい、うんうん、この時は2ヶ月びっちり走ったんですね。だからこれは非常にレアだったわけなんですよ。さてそこで今度新型の6号号のお話に戻りますけど、はい、これは今度ですね、今度7月1日から9月30日まで毎日、うんうん、しかも4往復も一気に増えたんですね。釧路発がですね、朝の6時54分っていう
すごい
これから始まったんですね、
はい、
いやこれ多分ですね、この時まだ夜行列車とかが走ってたので、
うん、
夜行列車から来たお客さんが
そのまま、はい、
出現観光できるようっていうことではないかなと思われます、ね、
それでいいですよね。
これはこれでいい
ですよね、
うん、で2本目が釧路10時46分に出発する、はい、これはまあ従来と変わらないですね、はい、で2本目が14時45分に出発して、はい、一往復するタイプ、はい、そして最終の4往復目がですね、これが一番最初のノロッコ号で1回出て2年で終わっちゃったって言いますね、
はい、復活ですか、
復活夕日、はい、ノロッコが復活で、
はい、
これは釧路18時30分に出発して東路19時8分、うん、で東路は19時42分で、釧路20時26分っていう4往復走ってたんですね。
すごい、
3ヶ月びっちり。それでこの時のその、ノロッコ号、今もノロッコ号もそうなんですけど、大きな展望窓で、ただこう隙間風っていうかですね、そういう車両なのでしょうがないんですけど入ってくるので、やっぱり夜はかなりきつかったかもしれないですね、うん、それでこの年ですね、7月10日に全国トロッコ列車協議会サミットっていうのが釧路で開かれたんですね、はい、それでみんなのろっこ号にこの全国のトロッコ列車を運行している方々が担当者が乗ったという、はい、だからそれに合わせてこの新型のろっこになったっていうこともあったと思うんですね、はい、でこの9月いっぱいまで走った釧路湿原のろっこ号なんですけど、10月に入りますとですね、今度は川湯温泉まで足を伸ばして、釧路湿原紅葉のロッコ号ということで、はい、11月まで、走りました、それでですね、さっき富良野 BA のロッコ号が走りましたっていう話なんですけど、はい、あれが終わった後、手塩川紅葉のロッコ号っていうのがに持ってかれたんですよ。これは名寄楼ですね、
はい、
10時50分に出発して、はい、で手塩中川っていう、宗谷本線の駅なんですけど、はい、これここを往復するっていうのが、はい、9月の後半から10月にかけて設定されたんですよ。これですね、全然実は私も分からなかったんですけど、この時だけなんですね、その白いのロッコが来たのが、はい、でそれで めくってみたら、実は本文には書いてないんですよ。だから宗谷本線の時刻表のとこには時刻書いてないんですよ、はい、その、なんすかね、鉄道ニュースみたい、そこそ鉄道ニュースみたいなところにこういう臨時列車が走りますっていう、
黄色いページとか、
そういうことです、そういうこと
ですかね、
が、この時はまあ走ったという記録がまあ残って、はい、ました、ね、さてそれでですね、
はい、
で翌年1999年なんですけど、旧型のロッコ の、その無害車、
はい、
屋根のついたホロバ車風のやつは、はい、今度はサロ別トロッコ号に転用されたんですね。ですがこれももう今廃車になってないです。それから環球車の用 4350っていうのは、これは原生火炎スタンディングトレインっていう列車が走ってたんですけど、うん、要は立ってて、まあ、立つってもですね、ちゃんとなんつか腰掛けぐらいはあるんですけど、そういうトレとか、あと SL 冬の出現号の、うん、前後についてた関係者でこうつ、はい、とか使ってたんですけど、でも今ももうこれも廃車になっちゃったんですね。でこの1999年はですね、ノロッコ号が、これがですね、その JR 釧路支社 その記録を見ると、ノロッコ号初日の出ツアーを実施っていうふうに書いてあるんだ。多分ですよ、はい、多分根室の方じゃないかと思われるんですよね、はい、でこれはもう時刻表にも書いてないので、うん、資料がないので不明です、はい、それで、これ終わった後はですね、ホーツク流氷ノロッコ号が、はい、知床斜里と網走の間を走り、うん、でその後今度釧路湿原ノロッコ号が、これがですねまた7月から、はい、でこの時はですねついに4往復だったのが3往復にいきなり減っちゃってですね、あ、はい、まあ、やっぱり相当寒かったんだと思うんですね、うん、でもまあ朝の早朝の便はまだ残ってたんですね、うん、でこの時特筆すべきはですね、12月から1月まで、はい、厚岸湖白鳥ノロッコ号っていうのが走ったんですね。これは厚岸湖 はい、その白鳥を見るためにこう出てきたやつで、まあ、12月から1月っていう、まあ、一番こう寒い時期に、はい、まあ、運行されたっていう、そういう列車がこの時初めて出てきたんですね。でその後ですね、2000年にはですね、カリカチパノラマノロッコ号っていうですね、
ああ乗ってみたい
ですね、これ帯広からとですね、根室本線の金山ですね、
はい、
結構長距離なんですよこれ、ね、
いやそうですよね、
帯広発8時23分で金山着11時35分、
はいはい、
で金山発11時56分で帯広到着14時41分ということで、大体3時間弱かかってるんですよね。ノロッコ号に乗って3時間だ、木の椅子で3時間って言ったらちょっと辛いかもしれないですけどこれがまあ11月に運行されたのが初めてですね。それつって2001年もですね、実は新世紀初日の出ノロッコ号っていうのが出て
たミレニアムですか
ね。ミレニアムなんですね、うん、で釧路をですね朝4時出発、
おかっこいい、
で途中の落ち石あたりの海岸線で初日の出を見ようっていう、
はい、ああそういう
で、
根
室を7時15分到着で、はい、帰りが根室発が9時で、はい、で釧路到着は残念ながら分かってないですねこれね、うん、というのがですねこれ走りました。
はい、
でこの2001年はですね、残念ながらさっきのカリカチパノラマノロッコ号はなくなってます。その代わりにバーベキューカーで走ってるんですけどね。はい、でこの後2002年からはですね、流氷ノロッコ号とそれから釧路湿原ノロッコ号、そして、秋にはこの釧路川湯温泉まで延長する釧路湿原紅葉ノロッコ号っていうのが、もうこのパターンがずっとと、うん、ついていくんですね。で車両の方もですね、最初3両だったんですけど、
はい、
4両になり、そしてやっぱこの5両になってですね、うん、まあ本当に流氷ノロッコ号がもうすっかりもう定着をずっとしてたんですね、はい、それで今年もですね、まあ、流氷ノロッコ号はこれはもうちょっともうなくなっちゃったんですけども、釧路、はい、湿原ノロッコ号としてですね、4月27日から、
はい、
まず30日、そして、5月1日から6日、要するにこうゴールデンウィークって言いますか、10連休ですね、
はい、
これずっと走ってます。でその後はちょっとお休みをして、6月1日から16日で、ちょっと中空いて20日から30日まで、でここまでは発表されてるんですけども、
はい、
多分この後も9月ぐらいまでは多分走るんではないかなというふうに思われます。それから昼の便といいますか、午後からの便はこれも6月から走る予定でございます、
はい、
で今年のですね、やっぱり一番のニュースは、以前は釧路湿原紅葉ノロッコ号っていう川湯温泉まで延長していた列車があって、はい、今はもうなくなったんですけど、うん、2日間だけ復活します。 これはですね5月25、26っていう土曜日日曜日なんですけど、はい、釧路を11時6分に出発して、川湯温泉が13時32分、はい、そして川湯温泉を今度15時に出発をして、釧路到着17時27分、はい、あの5月ですので、あの日がもう全然高いですから、まあ、全然もう昼間は乗れるわけですね。でなんかこれ私だけかなと思ったんですけど、ちょっと面白いなと思ったのが、はい、これあの釧路から川湯温泉行くのが釧路湿原のろっこ号82号っていう、うん、あの号数がついてるんですね、うん、それで川湯温泉発釧路の便が、はい、釧路湿原のろっこ81号というですね、はい、鉄人28号みたいな、ね、そういうようななんかあの、はい、号数がついてるんですね。まあ、あの80番台っていうのはこれはもう臨時列車の代名詞みたいなもんですから、ね、はい、まあ、今まであんまりこういうパターンがなかったもんですから、はい、これ指定券だけでもあの買って記念に残しとくっていうのも一つの手だなと、はい、いうふうに思いましたが、まあ、釧路湿原のろっこ号は、まあ、今年運行30年迎えます。ぜひともですね、あのぜひこれを契機にあのゴールデンウィークぴっちり走りますので、はい、ぜひあの乗って、いただいて釧路湿原を楽しんでいただきたいというふうに思います。
はい、今週の鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。はい、星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄道鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。